それでは T さんに難民として日本で暮らしてからの苦悩を聞いてみました。残念ながら T さんはラジオで声を出すことができないということなので、 T さんの代役を立て T さんに聞いたインタビューを話してもらいましたので、お聞きください。それではインタビューを始めさせていただきます。まず難民としてすんなりと日本の政府に受け入れられたのですか？
そうだと思います。パナマ船が助けてくれた時点で日本の政府と やり取りをしてすんなりと受け入れてくれました。
では今までに政府に不満を持っていることはありますか？
難民として日本に受け入れられているのに、書類上ではベトナム国籍のままでした。でも祖国のベトナムから亡命しているから、ベトナムでは私は無国籍扱いだったので、とても混乱しました。日本政府は難民として受け入れているなら日本国籍を与えてほしかったです。また私は日本で定住することに決めたのに、日本での定住許可と在留資格しか与えられませんでした。だから3年ごとに更新しに行かなければならない。定住と決めているのに毎回更新に行くのはおかしいと思います。
そうですか。ではこれらのことを含め、これから政府に求めることは何でしょうか？
ミャンマーなどの難民を受け入れる体制はあるのに、もっと幅広い国の難民の受け入れ体制も整えてほしいです。また日本に住む定住者は国から保障を受けていない人だって多くいるし、税金だってしっかり払っていて日本人と変わらないから、定住者にも選挙権を与えてほしいですね。
このように T さんを含め多くの難民の方々が政府に様々な不満や不安を抱え日本で暮らしているようです。政府もどんどん難民に目を向けてきていて、いろいろ政策も増えてきているから、早く T さんがおっしゃっていたようなこれらの問題も解決すればいいですね。では次に、日本で暮らす上で苦労したことを聞いてきました。日本に来て生活の面で苦労したことは何でしょうか？
まずは差別ですね。ベトナム人は騒音がすごいというイメージから家を借りることを断られたり、仕事の面でも男は働かないという固定観念からなかなか職場が見つからなかったりしたこともありました。あとは料理ですね。ベトナム料理には欠かせないナンプラーという調味料を使うと近隣から臭いとクレームを言われます。でもナンプラーがないとベトナム料理が作れない。ナンプラーを使ったらクレームにとどまらず警察まで出てきたこともありました。ベトナム人からしたら醤油の匂いは強烈ですが、もちろんクレームなんて言えません。このことにはとても苦労していますね。
この話にはびっくりしました。ベトナムでいうナンプラーが日本でいう醤油なのです。それなのにナンプラーが臭いというクレームが来るということ、これはどうしようもないのではないでしょうか？日本人にとって醤油がなければほとんどの料理が作れませんよね。それと同じことだと思います。 T さんを含めベトナム人にはナンプラーがないとほとんどのベトナム料理が作れられないのです。さらに T さんは醤油の匂いが強烈で苦手だと言います。しかし私たち日本人からしたら醤油の匂いが臭いと思ったことはありません。でもそれは違う国に行くと臭いと言われてしまうかもしれないということなのです。日本にいるから日本の料理を食べなければならないということはないと思います。料理もその国の立派な文化です。一丸にナンプラーが臭いからやめろというのではなく、それはベトナム特有の文化なのだと少しでも理解してもらいたいものです。やはり文化の違いは大きな問題になっていますね。では子どもの しつけ方も違うのでしょうか？
全然違いますね。ベトナムでは子どもは親や兄や姉の言うことを絶対に聞くというしつけ方です。というのもベトナムは大家族だから親は仕事に出かけ、 兄弟でやりくりをします。だから自立も早い。でも日本は子供を甘やかしていると思います。
そうですね。日本の場合、一人っ子だったり兄弟が少ないことが多いので、その分親は一人一人に費やす時間が多いですもんね。ベトナムでは料理とか早いうちから作れる方が多いそうです。ちなみに私は現在22歳ですけど、料理は全くできません。ではここで疑問なんですけど、日本に暮らしているベトナム人の両親から生まれた子供はどちらの国で国のしつけ方をしているのでしょうか？
ベトナム人の両親のもとで生まれた子供は、小学校に入るまでベトナムや文化や言葉を両親から学びます。しかし小学校はもちろん日本の学校なので、日本の文化や言葉を持つ子供とうまくコミュニケーションを取れないという問題も実際にあります。それだけではなく、日本の学校に慣れ、日本語や日本の文化も理解してきても、家に帰ればベトナムの文化と言葉を使わなければ両親に理解してもらえない。そして学校ではベトナム語や文化を使っても理解してもらえないという繰り返しになり、頭の中で混乱が生じます。ついには言葉が出なくなることまでありますね。
そうなんですか。確かに全然違う文化を小さい時から2つも学んでいると混乱しますよね。大人だけではなく子供も苦労しているんです。文化や習慣の違いはとても大きいものです。ベトナム人は親が絶対というしつけ方だから、子供が日本の文化を親に教えるということは親のプライドが許さず、親も頑なに日本の文化を拒むという家もあるそうです。子供は大人の狭間でとても苦労しているんですね。このように文化の違いで多くの問題が生じています。この問題を少しでも解決していくためには、私たちはどのようにすればいいのでしょうか？
そうですね、まず文化と習慣の違いを受け入れてほしいです。もちろん私たちベトナム人も日本の文化や習慣を受け入れる努力をしなければなりません。お互いが受け入れることによって理解していくのです。そのためにはまずお互いがもっと日本人とベトナム人の交流の機会を作って積極的に参加してほしいですね。
私も神戸に暮らしていて外国人の方を多く見るけれど、そういう交流の機会ってなかなかないですもんね。交流して初めてこんな文化だったんだと知ることもあると思いますから、外国の文化を知ることで私たちの考え方や視野も広がるし学べる。そしたらお互いに尊敬の念も持てるし、その文化を受け入れることもできると思います。私も交流の場があれば積極的に参加したいですね。ではこれでインタビューを終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回日本で暮らす元ベトナム難民の T さんにお話を伺い、私が何気なく暮らしている一つ一つが彼女たちにとってはとても大変なんだと気づきました。私自身大学で難民の授業を取っていて勉強したつもりでいたのですが、全然知らないことばかりで驚きました。さらに今回直接 T さんを通じて難民の人々の生の声を聞け、苦悩や本心を教えてもらい、私たちはどうするべきか、どうしたらますます良い関係を築けるのかを学ぶことができました。これは決して一言ではありません。私たちだって自ら学び受け入れていく姿勢を見せることが大切です。また私は T さんから難民のこと以外で学ばせてもらったことがあります。それは T さんの真の強さです。T さんは幼い頃から多くの苦悩を味わい育ってきているので、人一倍心の強い持ち主です。以前、インタビューをしている時に、私は様々な人と出会い、多くの経験もして、人との接し方も学んだ。 人の嫌な部分を見て落ち込むこともあったけれど、あの人はこういう人なんだ、それも個性の一つなんだって思うようになったら、その部分も自然と受け入れられるようになったと笑いながら言っていました。私自身とてもネガティブで常に悪い方向に考えてしまう体質なんですが、 T さんと話しているととても楽しく前向きになれる自分がいました。 T さんは芯が強いなぁと思いつつ、自分もあんな風になりたいと思いました。日本で暮らすベトナム難民をテーマにやってきましたが、このラジオを通じてベトナム難民の人々の本心だけでなく、人として多くのことを学ぶことができました。このラジオを聞いてくれた皆様が、少しでもベトナム難民の人々の苦悩や理解してほしいことを知り、ベトナムの文化を知ってみたいと思えたら嬉しいです。